Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify.
さあ、ここからは私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメンです。今夜扱うのは6月28日から劇場公開されているこの作品、ルックバック。チェーンソーマンなどで知られる漫画家藤本たつきさんが2021年にジャンププラスで発表した同名漫画を劇場アニメーション化。うん、学年新聞で4コマ漫画を連載している小学4年生の藤野は、高い画力を持つ不登校の生徒京本と出会う。進学した2人は本格的漫画を描き始め、着実にステップアップしていくのだが、主な声の出演はそれぞれが声優に初挑戦した藤野役の河合優美さん。河合優美さんは大活躍ですね。京本役の吉田美月さん、ね、吉田さんも良かったですね。監督を務めたのはエヴァンゲリオン新劇場版ハなど様々なアニメに関わってきた、アニメーターの押山清隆さんでございます。まあ、少数精鋭体制というかね、そういう感じですけど、井上俊之さん、我らが井上俊之さんも参加されております。ということで、このルックバック見たよというリスナーの皆さんからも、メールを感想をいただいております。皆さんありがとうございます。メールの量は、まあ、予想通りと言いましょうか、とても多い、今年最多クラスとなっております。ちょっとできるだけ多く紹介していきますね。あ、そうだ、賛否の比率は褒める意見が9割以上、まあ、皆さん絶賛されてます。主な褒める意見は、今年最も感動した作品、アニメーションとしての質がとても高い、原作通りに見えてアニメーションで描く意味がある作品にちゃんとなっていたなどございました。否定的な意見は、断片的でダイジェストを見ている気分になった。これは要するに逆にその映画化したことで、その元の作品のテンポ感みたいなものをそのままやるとちょっとダイジェストっぽく見えたということとか、なんかな、実際に起こったある教皇をモチーフにしているが、その描き方が嫌だったなどございました。代表的なところをご紹介しましょう。ラジオネーム春さん、こんなにも素晴らしいアニメーションを見せてくれて本当にありがとうという気持ちでいっぱいです。とにかくアニメーションの質が高い。もともとルックバックはリアルタッチに描かれた作品ですが、だからこその人間らしい繊細な所作が本作でも詰め込まれており、静止画である漫画の原作を意義を持ってアニメ化したのだと 1分1秒ビンビンに感じさせられました。特にフォーカスが多く当たる藤野のペンの動かし方、首のかしげ方、ランドセルの背負い直す動きなど、一つ一つの動きが丁寧かつ余さず細かく描かれており、うん、この前アニメには彼女たちを生きた人間たらしめんとする強い意志が宿っていることが見ていてはっきりわかります。それでいて、藤野が京本との開口の後思わず駆け出すあの名シーンでは、後ほども触れますけどね、ていうか、まあ、映画見た人誰もがね印象に残ると思いますけども、あの名シーンではリアルな動きと同時にアニメらしいオーバーな表現が存在しており、それがとにかく心地よくコミカルで、本作は楽しいアニメーション作品であることも知らしめてくれました。特に劇中何度か描かれる、藤野が京本の手を、取って走るシーンが伯仰です。まあ、2回だね、重いね、その2回はちょっとニュアンスが違うんですけどね。藤野の心情、京本の心情、そして2人が過ごした時間の尊さを今目にしている絵でもって表現されていました。あの絵、アニメによる表現だけで2人の心情を存分に捉え、そして2人が過ごした時間は確かに美しく尊くかけがえのものであったと分かります。だからこそ終盤に藤野が漫画なんて描かなければよかったとこぼした時、そんなことはない、だって俺見てたもん、京本は確かに幸せだったよと叫びそうになる声を必死でこらえるのです。こんな感情を完全に絵、アニメでもって伝えてくれた今作、全人類見逃してはいけない映画であったと思いました、という春さんです。あとですね、これも長めに読みますね、ちょっとねすごいいいんで。ラジオネームマッスル北浦さん、映画ルックバックの SNS の感想を見ると、原作のままの内容で感動したというものが多いようです。この感想は正しくもあり違っているとも思います。原作の単行本を持っている方は予告映像と原作の該当カットを見比べてください。漫画と比べると漫画の画面はかなり構図の変更が多いです。さらに引いた視線で望遠レンズを多用する藤本たつき先生の漫画に対し、アニメではキャラが感情を見せるシーンは広角レンズを使って背景もすべて作画になり、押山監督やカニミアニメーター井上俊之氏の超絶作画を惜しみなく注ぎ込んで、アニメならではのダイナミズも獲得しています。また何してんだ私のセリフを本来のストーリーとは違う文脈で使い、あえて違う意味が発生するモンタージュをしています。アニメ版ルックバックは決して原作そのままの映像化ではないのです。押山監督は前作と藤本たつき先生のファンとのことですが、今作に関して原作に最大のリスペクトを持った上で漫画を細かく解体して映像として再構築したのだと思います。何でもその藤本先生にそのコマごとにもうその曖昧な解釈しないように、ここはどういう意図で書いたのかとか、かなり細かく意思疎通を図りながら あの要するにその直接は描かれてない、言葉にはされてない部分までも、あの作者としては解像度を高めて作られたというようなことをインタビューでおっしゃってますよね。ですね、マッスル北浦さん、夜空を見上げる冒頭からして漫画と導入が違います。いつの夜空かの意味を考えるだけで泣けます。そして学年新聞の4コマを悩みながら作る主人公藤野、手をつないで外出を楽しむ2人の表情を見せるカメラの切り返し、読み切り短編漫画を作るために遊びながら幸せそうに取材する2人、アシスタントの相談を編集にする藤野など、原作にない映像エピソードを積み上げ、瓶入りサイン入り、原作を DTL アップしています。細かいところでは4コマ漫画の映像化部分、オチの部分で小さく小さくなるちゃんちゃんという効果音がすごく丁寧に音量が調整されています。その個々の労力がすごすぎて全体がどれだけ大変だったのか想像すらできません。これね、音響演出、私もね、あの自分の表の中に書き忘れてて、このメール読んでて思い出したんですけども、あの中盤、まあ、そのちょっとあるショッキングな展開になっていくところで、お母さんからの電話が藤本のところにな、あの藤野のところになるんだけど、この音量がちょいデカなのよ。それがね、見事にね、音響演出でビクッてさせられるっていうのがありましたね。でな、ラッセル北浦さん、ルックバックというタイトルはバック、背景を見てと、漫画の背景を描くアシスタントさんの苦労に報いる意味もあると原作者の藤本敦樹先生がインタビューで言われています。それは今作のラストエンドロールで、時間で光源が移りゆく風景、一日中ひたすら描き続ける漫画家の背中、一日が終わりカメラの背後で、寝床に向かう作家、また明日未来へ向かっていくと、ルックバックという、まあ、この言葉が重層的な意味を持って表現されています。そしてこのアニメで漫画から変更され、映像ならではの追加をしている重要な場面があります。漫画では漫画制作をしている藤野を背中側から見るカットが多いのですが、アニメの重要な場面では背中を向けている藤野は最後に必ずこちらを振り向く、ルックバックするのです。それは見ている私たちに、あなたはどうなのと問いかけているようにも見えますし、背中を見守る姿勢に無意識に気づいているようにも見えます。映像である意味としてこれを追加した押山監督は本当にすごいと思います、というね、これいいですね。マッスル北浦さん、見事な表じゃないでしょうか。とか、まあ例によってレインウォッチャーさんがいろいろね書いていただいたりとか、すいません、ちょっとここは省略しますね、時間がだんだんきつくなってきた。とかね、まあ、草結びさんはさまざまな、映画の、まあ、ポスターがねいろいろ出てきて、全部が全部まんまっていうか、ちょっとパロディーポスターっぽいのもあるんだけど、まあ、唯一はっきり読み取れるものがあってとかね、ありますけども、まあ、それのいろいろ読み解きを書いていただいたりと、ちょっとダメだった方もご紹介しますね、すいませんね。ラジオネームしょうがさん、ルックバック見てまいりました。この作品はあくまで短編漫画というメディアだからこそ見るものに訴えかける力を持ってたのかもしれないとつくづく思います。アニメーションの技術の高さ、背景美術の精緻さやキャラクターへの寄り添い方、キャスト陣の講演など、それぞれのピースは間違いなく素晴らしい。しかし映画的だなと思わせてくれる原作漫画を忠実になぞって映画になったものを見ると、逆に映画としての、立て付けが弱く感じ、ひどく物足りないように思いました。加えて原作が元から持っていた問題点も浮かび上がったようにも見受けます。漫画原作の映画化の正解という観察も見かけましたが、私はそう思いませんでした。本作は作品内にて10年前後の歳月が流れているものの、それにしては時間の蓄積が少なく感じます。映画オリジナルの描写も多少加えつつ、原作を余すことなく映像化しているのに、どこか断片的でダイジェストを見ている気がするのです。まあ、時間をどんどんジャンプさせる構成というのもあるんでしょうけどね。わずか58分という上映時間に4回ハイライトシーンのような演出を挟んでいることが拍車をかけているのかもしれませんが、一番の原因は京本という人間が描かれていないことにあるのではないでしょうか。この作品で描かれるのはクリエイターの業とも呼べる精神性と、その果てに生まれる作品が自己と他者をつなげ変革させる力を持つことと思うのですが、果たして京本はその他者性をどれだけ持っているのでしょうか。確かに時間の経過とともに鉛が抜けていったり、髪型や編集者と相対する際の姿勢の変化を描写することで、京本が藤野の影響を受けて外の世界を歩みを進めていることはひしひしと伝わります。しかしであればこそ、京本にとって外に出るきっかけとなった藤野の出会いと同じぐらい重要であろう、外の世界でどう生きるかを決定づけた背景美術の世界、この本をね、手に取るシーンが、前述のファイナルライトシーンの中であっさり片付けられていることは、映画ともなると非常に異質に感じました。あそこもっと盛り上げてもいいんじゃないかと、何より京本が京本だけの時間を過ごす具体的なシーンがありません。後半で描かれる京本は藤野の想像やイフルートなど様々な解釈が可能でしょうが、いずれにしても実際の京本ではなく、多かれ少なかれ藤野というフィルターを通した姿です。以上を踏まえてあえて極端に言うと、京本は藤野ありきの存在です、まあ、この作品の中においてはというか、彼女には藤野が漫画を描き続ける理由以上の機能を与えられず、藤野の知らない想像できない京本は切り捨てられます。そんな一面的な京本に悲劇の犠牲者という属性をかぶせ、 アマツさえエンドロールで、まるで彼女の魂を祭壇に飾る、立て祭るように、祭るように藤野の部屋の、窓枠に刻一刻と移りゆく美しい街の風景を閉じ込めるのは、その詩でもって京本という存在が意味付けられて完成されたようで、グロテスクにも映りました。そもそも原作からして後半にかけては藤野に対する批判的な目線がどこか弱くなっている気がします。最後に私は本作の音楽を担当された、遥か中村さんの知らないファンの一人なんですが、劇版に関しては若干大味でサービス過剰に聞こえました、で、まあ、他の作品のがテイストに合ってたんじゃないかなんてこともおっしゃってますね。他の方もそのやっぱりもちろん原作のテイストに対してより、まあ、音楽とかがつくことで、私もその後ほど言いますけど、よりまあエモさっていうかね、ある感情的方向づけっていうのが強いっていうのはこれ間違いなくて、まあ、それが嫌だっていうのも、まあ、原作とだからそこはちょっとテイスト違うところなんで、あの、まあ、理解はできますかね。あとはやっぱりその現実の事件を特に原作の最初の発表タイミングでは非常にこうどう考えても紐付けて考えざるを得ないその発表のされ方をしたので、うんうん、あの、まあ、そこに対してちょっともやもやというかな、納得できないものが残るというご意見も、まあ、あり散見されましたという感じでございます。すいません、時間経っちゃいました。熊崎さんもこのルックバックをご覧になって、
は
い、
あ、見ましたね。あの、私、まあ、個人的な話でパリオリンピックに行くので、うん、今本当に非常に準備をしていて、
はい、
まあ、オリンピアンとかってやっぱもうずっとああいう風に努力されて、もうそれにひたむきにやってきて、まあ、こういう人たちを、まあ、漫画とまあスポーツの世界って違うかもしれないですけど、伝えていくとかって考えたら、
アスリートもあると思いますよ。
まあ、やっぱり自分自身も相当覚悟を持ってやらなきゃいけないなというこの1時間で、なんかより一層自分の仕事に頑張らないといけないなという気持ちにさせられましたし、なんでしょう、やっぱり自分自身もこうやってて、なんか自分ってあんまり才能ないなって思う瞬間ばっかりだったので、
アナウンサーにとってもそうだよね。
なんかそれをこう気づいてしまった時どう頑張れるかが本当の勝負だと思ってる
ので、
うん、
何のためにとかね、
そうですね、
いらないんじゃないかなって思うことになるかもしれないしさ、
だからもういろいろなんかいろんなところにこう感情が入って、
アスリートなんかもっとさ、もう期間もある意味限られてるしさ、
そうですね、
ね、すごいことですよ。だからちょっとその綺麗事だけではちょっと片付けられないこう覚悟とか、
うん、
そっち行くしかないかみたいな、
そうね、感じもあったりします、ね、あると思いますよ、
うん、ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございました、
うん、ということで、ルックバック私も東宝シネマズ、上野と東宝シネマズ日比谷で2回見てまいりました。上野の方は日曜昼だったこともあって満席、終映後はもう本当にすすり泣く声とかもう涙を拭く人っていうので本当にね、あちこち見られました。まあ、さっき平日昼も行ってきましたけど、それもね、あのそこそこ入ってましたね。ということで、まあ、お若い方多い感じでしたけどね、まあ、ちょっとそこで気になるのが、一部で話題になっている様子の今回の料金体系、まあ、短く言いますけど58分という、ね、中編に当たるようなこの長さってこともあって一律1700円、これ私大人一般料金2000円よりは安くなっている、ああなるほどなと思ったんですけども、学生料金やシニア、料金に対しては、相対的にとか自動的に一律で高くなっちゃってるというね、ことですね。なんならこれ作品の内容的に学生は思いっきり安くなりますみたいなことだってしてもよかろうみたいな作品だと思うんですけども、ということで、まあそれでも入ってんだから商売的には問題ないんでしょうけど、ちょっとなんかなんだかなと感じてしまうような一幕ではございました。ただしこちら、入場者特典としてこれ数量限定だそうですけども、このジャンプコミックスサイズの、原作ネーム版、つまりその原作の元にその要するに設計図といいましょうかね、まあ、それにしてはかなり書き込まれてるんだけど、藤本辰樹さんがその原作の原型、要するに元かなり原型にはなってるけど結構一部変えてるとこもあったりするというかね、あ、ここブラッシュアップしたんだっていうのが より見えてくる、このですね限定配布をされておりまして、これは本当にお得、資料としてもとても参考になりました。特にどこをどう変えたのかがやっぱ見えるのはとても勉強になりましたという一冊、ぜひ皆さん劇場行ってくださいね、あるうちにね。ということで、ともあれ作品的にはすでにもう大評判でございます漫画家藤本たつきさんによるあのルックバックを中編アニメーションとして映画化という、ような、このあのという感じで言っていいと思いますね。あのルックバックとは何かと言いますと、まあ、先ほどから言ってるようにチェーンソーマンで、まあ、特に一大ブレイクを果たしましたその藤本たつきさんが、そのチェーンソーマンの第一部終了後で第二部開始の間ですよね、2021年7月19日に、少年ジャンププラスというところで発表された143ページ、いきなりドスンっていうね読み切りが急に出たわけですけども、読み切り作品ということです。まだまだねコロナ禍真っ最中って感じだったと思いますが、まあ、発表後本当に各所で大反響を巻き起こし、このアフターシックスジャンクションという番組内でも、まあ、主にその当時の歌謡パートナー宇垣美里さんのねオープニングとかでも、触れたと思います。後ほども多分触れられる時間を許せば触れると思いますが、要するに後から作中の表現が一部ねちょっと指摘を受けて修正されたことなども含めて、結構番組内でも何度も触れたような、作品でございます。ルックバック 具体的な内容についてですね、ちょっとその、どのように映画化されているのかということと並行して後ほどまだ話していこうと思うんですが、まあ、とにかくまあいろいろと議論を、巻き起こしたりもしたけれども、作品自体としてはもうすでにまあなんていうか結構歴史に残る一作的な位置づけを、確定されていると言ってもいいんじゃないでしょうかという原作漫画ルックバック、をですね、例えば電脳コイルとかですね、エヴァ新劇場版のハーであるとか、あとカリグラシのアリエッティとか風立ちぬとかの原画として、あるいは、テレビシリーズのフリップフラッパーズの、まあ、シリーズ監督というのかな。ちなみにあの藤本たつきさんはね、あのフリップフラッパーズの第5話のホラー回がすごく、すごかったって話もされてましたけども、フリップフラッパーズの監督とか、あとデビルマンクライベイビーの悪魔デザインをね、湯浅正明監督に指名されてやっているとか、まあとにかくいろんな数々の傑作名作、などにですね、まさにその書き手として参加されてこられた、アニメーター演出家デザイナーの押山清隆さんという方が、ご自身の会社スタジオドリアンの作品として映画化したというこの作品ということですね。この押山さん、2019年に獅子狩りっていう17分間の短編アニメを捉えてて、僕これはですね、例によって本当すみません、あの YouTube とかで見られるあの、ね、予告編ダイジェスト版しか見られてなくて申し訳ないんですけども、この17分間の獅子狩り、まあこれを見る限りは雪山の中で、まあ、もののけ姫のあの森が雪に包まれたような感じの設定の感だと思ってください。ライフルを持った少年が山の神的でもあるもののけと対峙対決するという、まあ、ちょっとアート的作品的ニュアンスもあるアクションもの、でもアクションすっごい見せるみたいな、そういう17分の短編をなんとご自身一人で作ったっていう、そんなようなこともされてるような方で、あるいはですね、これもその流れで、その獅子狩りの予告見てたらその流れで出てきたんですけど、なんか NHK かな、まあ、昔のちょっと前のテレビ番組で、フランスのアニメーター志望の若者に向けたワークショップ、これの取材 でその中で、まあ、それを押山さんがやられてて、押山さんが、その中でまあインタビューに答えて、その CG 技術の発達でアニメーション表現というのが世界中どこでも似た感じにこう均一化されてしまっているというこの方向に、まあ、危惧を感じている的なことをおっしゃってたりして、それはつまんないと思うみたいなことをおっしゃってて、まあ、要はやっぱり人の手によって書かれた、もっと言えば、書いたその人の個性や工夫の跡がしっかり刻み込まれたアニメーション表現というのを、まあ、意識的に追求されてきた方、特にそのスタジオドリアン自ら開かれてからもうそこをもう突き進んでるというかね、強調されてるというか方、押山清隆さんで、その意味で今回のルックバック、まあ、アニメ版のルックバックはまさにそうした押山清隆さんの、人の手で書かれたものとしてのアニメーションイズムが、まあ、その原作のテーマメッセージと完全にシンクロ、見事に化学反応を起こしたという意味で、そういう意味でだからやっぱそのルックバックをやるなら押山さんのこのやり方だろうっていうのが、そこが完全一致してるって意味で、一つまず理想的な映像化作品って言い方やっぱここができると思うんです、間違いなく。もちろん当番組でも何度もねご出演いただいております神アニメーター、井上俊之さんたちも、原動画として参加されて、まあ、非常に少数精鋭でね、後ほど言いますけど、アニメーターのそのもう描いたタッチ、原画のそのタッチそのまんまが生きるようなことをわざとそれを中心に均一化しないでやってたりするんでね、まあ、非常にそのアニメーションとしてのその表現それ自体が楽しめるというか堪能できる作品なのは間違いないわけです。でまあここからでは順を追ってですね、まあその作品を売りながら、まあ、ここが映画独自のあれだみたいなあたりをね、先ほどメールにもあったあたりですけども話していこうと思いますけど、まずやっぱ冒頭ですね、はい、原作漫画にはないオープニングが今回のアニメ版には足されてて、これが早速やっぱ素晴らしいんですよね。最初に、まあ、夜空に月が映って、そこからカメラがグイーンと反転して、まあ先ほどのメールにもあった通り、まあその天からのこう見られてるでってなると、確かに一通り映画見てもう一回見ると、これは誰の視点なのかって考えるとまたちょっとグッとくるものがあるかもしれないけど、まずはちょっとカメラワークの話だけしますけど、月を見その映してたカメラがグーッと反転して、で、夜の街並みの俯瞰から捉えてるっていうところから、グーッとグーッとそれが降りてって、無数のその明かりの中の一つ、それは主人公藤野の家にこう寄っていくというその一連の流れをですね、わざわざ手書きアニメーションで描ききってるとね。これだって今だったらこう、まあ、それこそ CG 的な処理すればね、なんか楽そうな絵なんですけど、それをもう、要はその街の全体像からぐーっと一点に寄ってくっていう、そのダイナミックなカメラワークを実際見るからに、これ手書きアニメで表現するの大変そうですねっていう、そのショットとして、つまりなんなら大変そうなものが見えるっていうか、大変そう、大変なんですよねこういうの描くのっていう感じが見える感じで、わざわざこう 降りてくるわけです。ちょっとこうちょっと線がちょっとブレたりするみたいなのも含めてこう、下に降りてくというショットをわざわざ手書きでやってる。つまりこれによって観客に、嫌がおうでもですね、これが人の手によって、ここが大事です、人の手によって頑張って書かれためちゃくちゃ頑張って書いている作品だっていうのはもうファーストショットで強調されてるわけですよね。非常にそれを意識させるというこの冒頭ショットになってるわけです。で、まあ、そこに続くのはつまりこう街の俯瞰からぐーっと寄ってって、そのいっぱいある明かりの中に寄ってって、ある一軒の家に寄って、ある一軒の、明かりがついた窓の一つっていうのに近づいていくと、まあ、そうするとその中にっていうのは、まあ、今頑張って描いてる作品だって言いましたけど、まさに何かを頑張って描いている子供の後ろ姿、これは単行本のね、まあ、要するに、バック単行本のルックバックの、まあ、ルックバックという作品の一つこうキーアイコンになっているような、表紙とかにもなっているような主人公、藤野、まあ、小4の時の主人公藤野の後ろ姿というのがこう映し出されるわけです。頑張って描いてる。で、原作漫画はおそらくまあその翌日学校で彼女の描いたその4コマ漫画が載ったその学級誌、学年新聞が旧友たちに読まれる、ところから始まるんだけど、今回のアニメ版ではその、前夜に彼女がその4コマ漫画を実は結構うんうん悩みながら描いているっていうところから始まるわけです。だからやっぱりその頑張って描いているっていうのがもう、もうこの冒頭とその次のショットでもうめっちゃテーマなんですよね。頑張って描いてる。でこれ実話っていうのはつまり翌日旧友たちから漫画を称賛された藤野は、まあ忙しかったから5分で書いたんだけどね、まあその割にはまあまあうまくできたかなというふうにまあふかすわけです。で漫画だとそこから始まるんで、その5分で書いたかどうかは読者に判断できないんだけど、この映画だとはっきりまあ嘘ついてると、めちゃくちゃ努力してるのに5分で書いたとか嘘ついてるわけです。でそう思って改めてこの、ふかしているところの藤野を見ているとですね、今回の劇場版、僕最初は初見時はあなんかその感じ悪い表情っていうのを表現してるのかなと思っていたその目つきが、2度目っていうかその前夜頑張って書いてた後にこれが来るって思うと、あこの目の下ちょっと黒くなってんのクマなのかもっていうふうに思うんですよね。要するにそう、感じ悪く見える、記号にも見える、意地悪そうな目の表現にも見える、それは実は彼女の努力の証なのかもって思える。それが強調されるっていうかな、その漫画だと別にその普通の目なんで、ちょっとね目の下ここが描かれてたりしてというふうに見えるように、まあここに至るまで藤野という人がもういかにこう実は努力の人、実は努力の人ということがかっていうか強調されてるわけです。でまあ、実際そのね、その今回の、アニメ版に付け加されたその前後のその前夜の、ね、前夜の藤野の後ろ姿、ここですね、まあ、要するにずっと描いてるわけです。机に座って描いてるだけなんで、動きの少ないその地味な絵っていうのをあえて長めに引っ張って見せて、まあ、要は逆につかみにしてるわけですよね。何も起こんない絵がしばらく続くって感じを、まあ、あえてつかみにしてるんですが、ただここですね、よく見てるとおそらくは表情の研究用なんでしょうね。漫画を描くときに表情の研究用に机の上に置かれた鏡で、そこに小さくその藤野の顔が、映って見え隠れしたりとか、要はただ単調な絵にならないよう、見る者の緊張感とか集中力が持続するように、実は細やかな演出、動きとかもそうですし顔が見えたりとかっていうので、実はうまくこう重ねられてるってことが見てるとわかるわけです。でさらにこれもあの今回のアニメ版オリジナルのその展開です。藤野のその描いたその4コマ漫画にカメラが寄っていくと、今度はその4コマの絵が、まあ、生き生きとまさに動き出す、すなわちアニメーション化されるという、ことですね。で絵柄こそね、もちろんそのいわゆる漫画のうまい小4なりの絵なんだけど、でもアニメとしてのそのなんていうかな、動きはなかなかダイナミックっていうか、あの車がガーッとあるとか、なかなかこう動きとかはダイナミックで、まあアイデアとしても面白いしっていう感じで、要はその、藤野のなんてクリエイターとして の, その内面の豊かさみたいなものがよりここで強調されている、藤野の描く漫画の本質的な面白さ、エネルギッシュさみたいなものが原作よりぐっと今回のアニメ版で強調されている、ね。彼女の描く作品はつまんなくないよと、君漫画の才能あるよってことをもうすでにこう強調しているわけです。もちろんですね、これルックマックという作品を見たり読んだりしてない人でもここは想像つくと思いますけど、彼女のその青い自信っていうのは、驚異的画力を誇るまだ見ぬその才能、京本の出現によって、手痛い一撃を受けるということですね。はい、まあ、言うまでの真ん中ですけど、この藤野足す京本イコール藤本たつきの藤本になるというねことですけど、藤本たつきさんの内面的な、ものの表れであることがちょっと暗示されてるわけですけども、押山監督さん、これ、劇場のパンフで ですね、この藤谷たすきさんと対談している中でもですね、こういう挫折は絵を描く人はおそらく誰しも経験することというふうにおっしゃっているんですけども、まさにその通り、これ恥ずかしながら私歌丸自身もかつては要するにやっぱ世代的に言っても小学生の時は漫画家を目指したりしてたんですね。で本当に小4です、このぐらいの年に学級新聞で漫画連載をして得意満面だったんです。とにかく絵には自信、絶対の自信があったんです。俺より絵うまい小学生いないって思ってました、マジで。そしたらある時隣町の同世代のちょっと1年学年上だったんだと思うんだけど、桁違いの才能とセンスを突きつけられてガーンっていう。でもね、そっから影響を受けてじゃあこうするっていう風になったのも含めてですね、僕自身ちょっとね、言っちゃえばあその途中まで藤野とほとんど同じ思いしてるんだよ俺。詳しい話は今日、これはね放課後のポッドキャスト今日放送後に取るやつでも話そうと思うんですけど、いやだからね恥ずかしかったよすっごいなんだよっていう、例によったの指さすなみたいな見てるから指さすなっつってね、とにかくまあ京本という未知の才能に、衝撃を受けるという藤野、でもとはいえ客観的に見ればその、京本のその書かれてね4コマっていうかそこで書かれてる作品は画力はあってもまあそのお話起承転結があるような漫画作品にはあんまなっていないので、やっぱりそのそれぞれアイデアを凝らした4コマ漫画を月何本しかも書ける何年も1回も落とさず書き続けたっていうその、藤野の方が漫画としての才能はやっぱあるんじゃないのっていうふうに客観的には思うんですよね。ただね、まあ、隣の席の男子が言うようななんかあれだな、京本の絵と比べると藤本の絵って普通だなっていう、ああいうね表面的なねこう優劣みたいなことをね、で表面的なそういううまいだな下手な分かったようなことを言うねあのやつっていうのはね大人でもね世の中いるんですよ、そういうやつっていうのは。でやっぱそういうやつの言うことに傷ついたりもするんですみたいな。で今回のアニメではその彼の発言がそれこそムンクばりにデフォルメされてねフラッシュバックするってことがすごいおかしかったですけど、そんな言い方してなかっただろうみたいな。でなんですが、まあ、そこからむしろ奮起した藤野は猛然とね、その絵の基礎力を高める訓練というのに勤し乱すと。で、ここ原作漫画でもその同一画角をジャンプカットでつないでいって時間経過あるいは人物の変化などを示していくという言ってみればやっぱりとても映画的でもある手法、特に僕やっぱり細田守作品ではねすごくよく使われる、見せ方ですよね。ちなみに今回のアニメ版でもうっすらオマージュが時をかける少女のパロディーなのっていうようなポスターが貼ってあったりしましたけど、そこがまあ漫画でもそういう表現をしてましたけど今回のアニメ版はそこにさらに、藤野が実際に描いているその、デッサンであるとか、あとそうですねその、努力がその努力しているしかもその幼いなりの独学で努力している彼女の姿っていうのを正面から捉える、ちゃんと寄りのカメラで正面から捉えることで、あともちろんこれは映画ならでは、もちろん劇版音楽による感情的な盛り上げなども加わることでよりその藤野自身の頑張りっていうのが前面に押し出されていると、藤野により深く感情移入させるような作りになっているということは間違いないと思います。で実際僕はですねどこでその泣いた泣かないが映画 その価値ではないにせよどこが泣いたって言ったら僕は実はここなんですよね。猛然と藤野が努力を始めるところでちょっともう涙腺がもう決壊してしまうというか、僕こういうこう誰にも認められてないけど独力で黙々と何かを積み重ねてるっていうこういう人が描かれるともうちょっと弱いっていうのがあってですね、ふーってこうね最高ってこう君みたいな人応援させられないみたいになってる。でまあそれだけにですね、まあ、作品を見る限りしっかりその努力の成果も出て、絵も話もクオリティがすごくもう格段に上がっているにもかかわらず、これもやっぱり何かに打ち込みしすぎた人あるあるというか、まあ、周囲のまあなんていうかな言ってみれば平準か均一か、うん、みたいな、要するにいつまでそれやってんのとか、まあなんていうの変わったやつ扱いされるよみたいな打ち込みすぎることによる兵なんかもうちょっと普通にすればみたいなこと言われたりとか、あとこれも独学独力組あるあるなんですけど自分の実力を自分自身が正しく評価できてないっていう問題もあってですね、この藤野は心が一旦折れてしまうと、これ私の生涯ベスト映画ヤングジェネレーションというと、部屋のポスターを剥がしていくところに相当する、ここももう正気では見てらんもうちょっと平常心で見てらんないところなんですよ僕こういうこう諦めそうだよね気持ちはわかるけどねっていうところね、まあとても、悲しいし胸が痛むくだりなんですけども、しかしこの間にもですねこれは原作漫画もしっかりあるところですけども、 要はまだ中身は書き込まれていない4コマ漫画用の短冊状のあの細長い紙が、なんていうんですかね、決してそのなんていうの、本当には決してその途切れることはないその情熱のバトンというか、断念からすり抜ける情熱のバトンというか、情熱のバトンのメタファーとしてペラリとその合間をすり抜けていくって作りも、本当にうまいあたり。これちなみにさっき言った入場者特典になってるネーム版だと、この段階つまり断念をすり抜ける情熱のバトン、そのメタファーとしての白い紙は、まあ、要はこれって要するにあの藤野がもう絵描くのなんかやめたっていうんで、その努力の証としてのスケッチブックを片付けるっていうところでその完成版では出てくるんだけど、このネーム版ではまだそこには出てこないんですね。なのでナイスブラッシュアップなんですよ。ここに入れることで情熱のバトンの伏線になってるってことですね。うまいですね。ちなみにこの一旦断念後、普通の生活を送るというかな、普通の学生生活を一旦送ってみせる藤野というくだり、原作漫画ではここはですね、明るい表情とか空手をやってたりするにもかかわらず、ここ彼女は常にトーンで表現された影の中にいるっていう表現で漫画ではやってるところを、今回のアニメ版では目から微妙に色が抜かれているっていうその表情表現で、まあ要するに同じような彼女の内なる絶望虚無っていうのが表されているというあたりで、これも要するにナイスアダプテーションですね。こんなようにですね、あの元は例えばですね、後で京本と初めて顔を合わすし、もう漫画だとこれ皆さん覚えてますかね、非常にこうトーンを使った影の演出、ずっと京本は影のトーンにかかった影の中にいるんだけど、その影から出てこう最終的にはっていうような感じになるという影の演出が印象的だったんだけど、多分あれを映像作品アニメでやると多分作為が見えすぎるからってことなんでしょうね。その影の演出っていうのはそこではしてなくて、今回は照明的にはむしろフラットに当てられる場面になってて、むしろ京本のまあ可愛らしい挙動りっぷりと見え隠せるする表情というその演技っていうところに集中させて見せる見せ方に今回はしているというの、ここも面白いアダプテーションかなというかね、ああなるほどというね感じだと思います。まあ、ちょっと話が前後してしまいましたが、とにかくですね、まあ、内心、はどうやら虚無を抱えつつも普通の小6としてまあ一応生き暮らして見せる藤野というのがいて、でそこで担任の先生に頼まれて、これあの先生ひょっとしたら意図的っていうか、一回は会っとけお前っていうことだったのかなっていうことだったのかなっていう妄想も楽しいんですけど、これはまあ単なる妄想ですけど、まあ京本の家にまあそのね、あの卒業の証届けに来ましたって言い方がすごく面白いんだけど、するとそこには自分の何倍もの努力の証たる、同じ丸マンのスケッチブックがどっさりある。でそこにさっき言った断念さえすり抜ける情熱のバトン、そのメタファーとしての漫画を描くための白い紙が再び現れるっていう、うまいですねこれね。でそこから閉じられたドアというのを介してそのバトンが渡されるという、これ元の原作からしてですね、非常にこう極めて映画的な空間設定演出、この描くこの名シーン、もちろん今回のアニメ版ではよりまさしく映画的、もっと言えばアニメ映画的なダイナミズム、つまりその舞う紙っていうのをカメラが追っかけるとフィッてこうそっち側に反対側に行くっていう、展開されていて、それもまあとにかくもう言わずもがな最高なところでございます。そして今回のアニメ映画版の言わずもがな最高、そのさらにハクビといえばですね、もちろんね、おそらく見た人すべてが名シーン中の名シーンと太鼓判を押すであろう言わずもがなのあの名シーン、自らのコンプレックスの、源だと思い込んでいたその京本によって、自分の漫画の才能を初めて正しく正当に、初めて私の漫画の才能を正当に評価してもらえたという、まあ、さっき言ったようにそのすごく痛々しく悲しい断念を経てるからこそ、ここはもうなんていうんですかね、根源的な自己肯定体験というか、自分の存在を根源から肯定される体験みたいな巨大な喜びっていうのを、まあが生まれるその出来事をですね、まあ雨の中全身で表現するその藤野というですね、まあこれもちろん原作漫画も最高に印象的な場面ですよね。特にその藤野のそのポーズですよね、要するにあんまり嬉しすぎてなんか珍妙なポーズになってるっていう、それがすごく印象的な、非常に名漫画の時点も名場面なんだけども、今回のアニメ版それをですね、まあ当然動きで表現していくわけです。最初スキップで、でそれがだんだんデフォルメされていったような動きになっていって、でさらにここがポイント、途中水たまりを手でビシャーンってはしゃぐ、はたくアクションを挟んで、そこからさらに動きがデフォルメされていってっていう、そのエモーションの高まり、これ こう歩いてくるっていうかな、その動いている登場人物の動きを正面から捉えて、その動きの激しさとエモーションが一致して、どんどん絵柄もなんなら荒っぽくなってって、それがこう手書きのタッチが強調されてて、それがよりエモーションを高めるっていう、アニメならではのその動き正面捉え、名シーンっていろいろあって、例えば、クレヨンしんちゃんのね大人帝国のクライマックスとか、あとはねこれもね、ちょうどいい中編アニメの傑作、ナス・アンダルシアの夏のやっぱりゴール手前の下りであるとか、こういう名シーンいっぱいあるんだけど、その系譜に新たなクラシック誕生っていう感じだし、まあもちろん漫画に加えて先ほどから言ってる感情的なその音楽の効果というのも相まってですね、より爆発的、より祝祭的な、まさに生きる喜びとはこれだっていう形にしたような、まさに21世紀の雨に歌えば的な、もうまあこれここはもう歴史的っていうか、後世の人もここをずみんな引用するんじゃないのっていう名シンクエンスに見事なっていましたよね。でまあ、隠して再びですね、漫画へのモチベーションと自信を、まあ、前以上に取り戻した藤本は、まあ、京本の最強背景とのコンビ作家というね、感じになっていくということですね。映画ならではの演出で言いますと、この辺りからですね、藤本のその部屋に貼ってある映画のポスターがちょいちょい変わっては見え隠れするようになるわけです。さっき言った細田守監督版の時をかける少女のパロディ的なものがあったりとか、まあ、あと送り人のパロディ風のが見えるとかいろいろあるみたいですけど、一番はっきりもうタイトルが認識できるのはバタフライエフェクトです。2004年ね。これ言うまでもなくバタフライエフェクト、まあもちろん時かけもそうですけど、タイムループものにしてですね、まあ、話の本質はある悲惨な運命を遡って変えることはできないのかっていう、なかったことにはできないのかっていう願いをめぐる物語と言えるわけです。でまあルックバック、そこから先の、まあ、後半の展開と重なる映画たちが並べられてるってことですけども、まあ、原作漫画だと最終コマにね、クエンティン・タランティーノのワンサーパータイムインハリウッドの、ソフトが描かれていてっていうのは、まあ非常によく知られた話でございますが、つまりワンスイン・アボアン・タイムインハリウッドが、まあ、かの有名なシャロン・テート事件という現実の惨劇を、まあ未来のフィクションの回答として回避してみせる、いわば映画史的な祈りを込めた作品だったように、まあ、このルックバックもですね、ここでちょっとあえて具体的に言わないようにしますが、ある現実の事件が発想のもとに一つあるのはまあ明らか、まあ、リリースタイミングからしても絶対にそう取れるように、まあ発表された作品なわけです。しかしちょっとその部分の話はちょっとだけ後に置いておきますね。ちょっと話戻しますけど、まあ、コンビでの創作活動を始めた、藤野と京本で、ここでその京本の手を引っ張って走る藤野で、それを、最初は嬉しく眩しく見る、京本という、でもしかし2度目はその藤本の、走りについていけない、藤野の走りについていけず手を離すという、要するに、今回のアニメ版特有独自の両者の距離感演出っていうのがあって、ここも本当に見事な素敵な感じでしたし、細かいところですけど、単独でプロの漫画家として、おそらくは東京で活動を始めた藤野の描写で、要するに連載作品、最初は人気も伸び悩んでいたけどというプロセスを簡潔ながらより踏み込んだ、描写で今回のアニメ版をやっていて、やっぱりここでもその藤野単独の頑張りっていうか、藤野の頑張りそのものの尊さっていうか、藤野個人により深く感情移入させる作りになってるっていうのは間違いないと思うわけです。一方でですね、あの編集者とのそのアシスタントを巡るやり取り、ね、これも今回のオリジナル、先ほどメールにもあった通りですけども、勤めて大人な社会人的、言い回しとテンションをしながらも、まあ、貧乏ゆすりを続ける足に象徴的なように、まあ、藤本にとってまあなんていうかな、いつしか漫画っていうのは仕事になったっていう感じの描写ですね。それが加えられてるって感じですよね。でまあそこでつけっぱなしのテレビのニュースからある、衝撃的な事件を知るということですけども、と、まあ、今回ずっと言っているその断念さえすり抜ける情熱のバトン、そのメタファーとしての白い4コマ漫画用紙の、閉ざされたドアを挟んだ驚くべきバトンタッチっていう、特に本作はですね、それをまさしくアクションと飛躍ですね、つまりそのふわーって動く髪がふわーって、その動きからのふわって飛躍、カットが変わると飛躍、まさしく映画的、もっと言えばアニメ映画的なダイナミズム表現。これは原作漫画もよくて、横にスワイプするんですよ、元そのあのウェブ漫画だから、横にスワイプするとふわって入ったこの髪が飛躍してるっていう表現なんで、まあ、原作漫画ですごいんだけど、そこ、でもこのふわーって飛んだものがふわって入ったらわってこう飛躍するっていう、これ自体がやっぱね、なんていうかな、もう映画としてズキュンとくる感動、意味とかもう超えて、いろいろこう解釈もできる話っていうのはもちろん分かりますし、面白いと思いますけども、僕はやっぱりまずはこれね、ひらすっぱ っていうこのアクションからの飛躍っていうこのフィクションならではのもっと言えば映画ならではのこの醍醐味、それ自体をまずは味わうべきだというふうに思います。それがすごいで、解釈はもう後からすりゃいいよと、なんかすごいっていう感じで味わえればいいんだと思うんです。でちなみにこのアクションと飛躍という意味ではもちろんね、もっと直接的な意味合いで映画ならではのですね、なんていうんですかね、最高のカタルシスが、合ってるくだりっていうのも後半にあるわけですけどね。ちなみにねあそこはあのかつての藤野の、 あの漫画っぽいバカっぽさがあるっていうのもなかなかいいあたりですけどね。まあでもとにかく後半ですね、何が起こるかっていうのはこれちょっと実はあの原作漫画読んでない方にもちょっと取っておきたいんで、これ具体的には言いませんけど、ただこの件だけ言っときます。原作漫画さっきも言ったように追って修正が入り、後に単行本に入るときにもう一度修正が入り直した。要するにまあぶっちゃけ言いますと精神疾患に関する、偏見を助長しかねないステレオタイプな描写が最初のバージョンには含まれていて、でその指摘を受けてまず最初の修正がある。特に一番問題なのは、僕も問題だと思うのは、その幻聴に促されてるっていうような、主に統合失調症を連想させる、でそこから偏見を、導きかねないような描写があって、で僕はここを削ったのはすごく正しい判断だと思います。僕ね、まあ、父がやっぱりあの精神病、医師だったのもあってですね、よくそういうことを嘆いてたっていうのがあってですね、世のその偏見っていうので、これ修正まずはいいと思います。でその上で単行本化の最終章では、劇中のそのとある人物の暴力的行為の動機、その人自身も創作活動をしているらしくというのが、まあ、ある種戻されたんですね。わざわざその動機の部分が、で今回の映画版もそれに習ってるんですけど、僕はこれによってよりテーマの本質はっきり際立った、つまり二重の修正を経てよりこのルックバックという物語は、完成度高まったというふうに僕は思ってます。要はもう端的に言えばここです。創作や表現は必ず何かの、何らかのエフェクトをこの世に与えるということ、主人公もそれにたちもそれに突き動かされたし、あの人物もそれに突き動かされた。つまり主人公とあの人物は表裏一体な存在なんだということが、この2度の修正によってより明確になったと言えると思います。しかし表現者創作者ね、苦労もする、挫折もする、成功できなきゃひがみもする、辛いことだらけ、何の意味もない、作る側になんか回るもんじゃないっていう、確かにそうかもしれない。しかしと言いながら、原作漫画でもこの映画でも作る側になんか回るもんじゃないと言いながら、ペンは動き続ける、絵は描かれ続ける、主人公たちとあの人物を隔てるのはこの一点だけです。それでも描き続けるかどうかっていうことですね。でここに至って、本作が全体が書かれた作品であることが強調された作品であることが、めちゃくちゃ深い意味を持ち出すわけです。つまり甘ったるい、表現は素晴らしい、創作は偉いじゃないんです。恐ろしいほどの覚悟に着地する作品だと僕は思っています。だからこの作品は名作と言われるのに値するんだと私は思います。ただし先ほどから言っているように、主に音楽による感情表現っていうのが強い分、原作よりは本作の方があったかくホットな印象が残るのは確か。逆に言うと、原作は非常にクールな味わいがあって、それはそれでいいっていうところはあるんだけども、ということでございます。まあ、特にあの都名で描かれる思い出を重ね、京本との思い出を重ねてからの最後に京本の表情って、あのエモさみたいなものはね、だから原作のクールさとか突き放し加減からバランスが違うと言われればそれはそうなんだけど、と、いうことですが、やっぱり僕はこのやっぱりいろんな人が見る映像作品として、このなんていうかな、作劇バランスはめちゃくちゃなんていうかなありだと思うかな。とにかく話は全然甘くないんで、むしろきつって僕結末だと思ってますけど、今年度最重要作の一つなのは間違いないと思います。でお前はなんでラップをラジオやってんのって聞かれてる気もしております。先ほどの熊崎君と同じでございます。あなたにとってそれは何でしょうかということを考える意味でも、ぜひぜひ劇場でウォッチしてください。さあ来週4月18日木曜日にウォッチする、8候補を発表します、はい、まず最初はこちら、キングダム大将軍の帰還、続いては、うん、メイディセンバー揺れる真実、3つ目ストレンジウェイオブライフ、あペドロ アルモドバルね、4つ目お母さんが一緒、橋口亮介さん久しぶりの新作、5つ目フェラーリ、6つ目、クワイエットプレイスデイワン、7つ目ウォークアップ本サンス最新作です、うん、そして最後の候補はリスナーカプセルです、 ラジオネームたけさん、歌丸さんにウォッチしてもらいたい作品は、リュウ・スン・ワン監督の最新作、密輸1970です、うん、ということでいろいろ書いていただいてますが、レッツガチャタイム。リュウ・スン・ワンは常に面白いからな。パレスチナ人道支援のためにって言いながらちゃんと届かないっていうか、いろんなね面やってます、まあ、抗議の意味も込めて、
はい、
人道ね本当に踏みにじる行為での抗議を込めて、一番余計まします。3、ストレンジウェイオブライフ、ね、ペドロ・アルモドバルなかなか当たんないけど、うん、もう一回回してみよう。はい、
はい、
1万円余計回しいたします。さあ
どうでしょう。
5、フェラーリ、マイケル、マイケル・マンシー初めての実は当たんの、これやるでしょそれ。とでマンシー、マンシーそんな
マンシ
ーいないよね、そんな、そんな風に映画見る。マンシー、
マンシーフェラーリ。
以上ムービーウォッチメンでした。この後は織坂優太さんスタジオライブです。15日月曜からのアフターシックスジャンクション2、特集ラインナップは
月曜
スタンドアップコメディアン佐久柳川的アメリカ10大ニュース解説ショー2024年上半期編、
火曜
ザ・チマーワー2、お便り投稿企画アフター今更ジャンクション、
水曜
この夏忘れられないアクティビティをあなたに、流しそうめんのおもちゃすなわちそうめんスライダー特集、
そして木曜
私命名マン氏ことマイケルマン監督最新作フェラーリ評論、アフターシックスジャンクション2は夜10時から。
TBS ラジオ記者の澤田大樹です。
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
趣味のように政治を語る政治道楽というポッドキャスト番組をやっています。国会の食事事情や女性党首の歴史などあれこれお話ししています。
政治道楽は Apple Podcast、Spotify や YouTube などでお聞きいただけます。
政治道楽。